この曲の間私たちはいろいろ粉もんの話で盛り上がっておりましたけれども、たこ焼きはそんなこちらでできるですか？
はい、できますよ。たこ焼き用の穴がポコポコ開いてるなんかホットプレートのようなやつは実はアマゾンとかで買えたりするんですね。
うん、こっちの人もタコは？タコ大事な、
タコも冷凍で売ってありますね。
はい、昨日カンティマーケットで生ダコ見た。こんな大きいの珍しいなと思って、うんうん、
入ってますたまに。
誰食べるのかな、どうやって食べるのかな。
アジア系の人とか中近東系の人とか、うん、アメリカ人じゃない人
そうな
食べますよ。
あんまりアメリカ料理で思いつかなかったんだけど、うん、
ないですね。
じゃあタコも手に入るし、うん、冷凍で、うん、じゃあさっきのテイストオブシャンペンアバナとかたこ焼きとか売ってたらちょうどいいですよね。いろんなものを味見すると、
もしかしたらその日本食レストランで頑張って作って売ってるところがないですね多分ね、まだ
いやまだそこまでは。
そう、シカゴのレストランだ、うん、日本食レストランだとたこ焼きメニューにあるんですよ。うん、でもこっちではそこまで頑張らないだろうな。
いきなりお好み焼きはなんか広がらないかもしれない。たこ焼きだったらなんかこういうフェアみたいなところではなんか置けそうな気がするんだけど、
うん、
ということで、後半のトークもお二人中心にいきたいと思いますが、でそもそもこうアメリカに来られたわけというか、なんか二人ともアメリカ史を研究されてるんですか、なんかきっかけがあるんですか。
うん、そうですね、もとも最初からアメリカ史に興味があったというよりは、最初は英語の勉強がしたくて、で英語専攻のある大学に入って、うん、でそこでたまたま取って面白かった授業がアメリカ史の授業で、それからいつの間にかこんなところに。その授業はちょうどアメリカの南北戦争の後 その奴隷制が廃止されて解放された、奴隷が解放された頃のちょうど社会史をやっていて、で私もともと世界史とか高校生の時から好きだったんですけど、教科書で知ってるような歴史とはまた全然違うアプローチ、大統領が何してとかこういう政策があってみたいな、そういう歴史じゃなくて、そういう解放されたじゃあ奴隷の人たちが解放されてからじゃあどういう生活をしたとか、そこにそのじゃあ黒人の男性と女性でどういう経験の違いがあったとか、そういうその社会史って下からのアプローチとか言われますけど、そういうアプローチの仕方がすごく新鮮で、これは面白い。
おー、なるほど。 K-POP と同じようにこう割とあの心を打ったとか、そういう生活史のところが、
そうですね。
コーチさんはいかがですか。
僕はですね、振り返ってみると、あの2001年9月のアメリカ同時多発テロが多分一つの個人的に大きなきっかけになってるのかなという感じがしてて、それまで僕の中のアメリカのイメージってすごくプラスだったんですね。いいというか、
あ、そうなんだ。
はい、すごくそのアメリカの食べ物だったりとか、ハンバーガーだったりとか、それこそジーンズだったりとか、で洋楽も好きで映画も好きで、なんかすごいアメリカが大好きだったんですけど、あの事件を見てなんかその世界の一部の人はアメリカをすごい嫌ってるっていうのが結構衝撃で、でその後アメリカが戦争するじゃないですか、アフガニスタンとイラクで、それも結構あの国際関係で問題になって、で日本もどうするかっていうところで、なんか個人的にもそういうところは興味があって、で大学の学部に入って、で学部修士とずっと国際関係と歴史をやりながら、でアメリカでこの国際関係と歴史を勉強してて、でその中でなんかそれまで僕はゆきさんと対照的にあんまり歴史が好きじゃなかったんですけど、でもそのなんか歴史って単に覚えるだけじゃなくて、むしろそのなんていうか解釈というか、人それぞれがなんか違った見方ができるっていうのがすごい面白くて、そこから国際関係からそのもっと歴史を勉強して、で過去から現在にアプローチするみたいな感じ のアプローチをまあ自分でも取るようにして、で歴史をやるようになったっていう感じですね。
同時多発テロの頃というと、コージ少年は
もう
僕中学生
そういやもう高1でしたね
高1だった
の、はい、で1日あれテレビでやってて、で僕大阪での、あの高校に行ってたんですけど、大阪にその領事館があるんですよね、アメリカ領事館があって、であのその時になんか担任の先生がなんかあの領事館の周辺には行くなとかなんか言ってたのを覚えてますね。で警備もすごい厳重になってて、
でもそんなアメリカに、まあ、歴史いろいろこう情報を組み立てて解釈して自分なりのこうなんかプロセスを見ていくっていうそういうことが面白いっていうのに気づいて、でもアメリカに行ってみようと思ったのはなんかそこをこう小路さんをプッシュしたものは何だったんですか。
でもそうですね、なんか多分僕その前のこっちに来る前にイリノイに来る前に、その日本にいた時の指導教官の先生も同じくそのウィスコンシンの大学でPhD を取られてて、でその僕が学部時代に過ごした時にその何個かの授業の取ってた授業の先生がやっぱり同じくアメリカの大学院で PhD を取られてて、でそういうところの多分影響も自分の中であるのかなっていうのと、で一回そのイリノイに来る前にそのシアトルに1年間交換留学でいてて、でその時にすごいその時もきつかったんですけど、でもすごい面白くてそれの経験が面白くて、でもう一回勉強したいって思ったのはきっかけですね。
今きつかったという言葉が出ますけど、やっぱりきついですか。なんか二人ともすごく大きく何回もうなずいてますが、どんな風にきついですか。
本当にきつくて、一番きついのは読む量がすごく多くて、書く量もすごく多いので、その量に慣れるのに1年間本当丸々かかったっていう感じですね。
あの英語であるという厳しさだけじゃなくて、大学の授業の進め方とか、その宿題って言ったら変ですけど、課せられたものが全然違う、日本とは。
日本の、歴史のゼミだとやっぱ外国語の本を読むっていうのもあって、本の一章を1週間に1つ読んで、みんなで割とじっくり細かいところまで読み込んでいくっていうのが大体のスタイルだったんですけど、こっちの大学だと、本一冊プラス、論文も何本かを1週間に
1週間で、
毎週違う本をやって、でとにかくその2時間の授業の中でその1冊何とかカバーするので、授業2つとか3つ取ってたら毎週 2,3 冊本読まなくてはならないっていう、すごいペースが全く違う、ので戸惑いました最初は。
じゃあそれこそご飯作ってる暇もないくらいですね。
ないですね。
でもなんかそうやってこう課せられたことが多かったら自分のテーマを見つけるのってこう難しくなかったりするんですか。
でも、ここの歴史学部は1年目の人たちが全員必修で歴史学入門の授業を取るんですけど、そこで1年かけて1本論文を自分のテーマで
忙しい中で
書かなくてはいけないので、なので、授業を2つぐらい取りつつ、3つ目はその必修の授業を取って自分の研究を進めるっていう感じでした去年は。
小路さんもどうですか、そういう自分の研究を進めていくという上でこのイリノイ大学の環境っていうのは日本と違ったりとかしますか。
でも多分人それぞれだと思うんですけど、僕は多分個人的にはこっちのが合ってる感じで、で最初その日本にいる時もその博士課程に入って、でその研究をじゃあ始めてくださいっていうような感じ で特になんていうんですかね、そのコースワークっていうのはあんま取らなくていいんですよね、なんていうか。あんまり取らなくてよくて、ゼミだけ出ていればいいっていう感じで、もう自分で研究を始めるっていうのが、僕がいたその日本の大学
そうですね、
プログラムの感じ で、でこっちはそれとは違って、その最初の2年間はひたすら読まされるんですよね、いろんな分野の。僕が取ったやつだとその環境史だったりとか、環境の歴史だったりとか、奴隷制の歴史だったりとか、ネイティブアメリカンの歴史だったりとか、今でそのアメリカ外交史をやってきたんですけど、全く違う分野のところをやらされて、でアプローチも違う授業を取らされて、でそれを取って、で1年かけて試験勉強して、で終わって論文を書き始めるっていうところなんで。
じゃあ一旦日本から持ってきた自分の枠みたいなのを壊すわけじゃないけど、もっと違う側面からいろいろこう考えることが可能なんですね。
そう思いますね。
ゆきさんもどうでした、こちらに来て こうテーマを探したりするとかっていう意味では、
そうですね、私はそうですね、もともとアメリカに来たかったのも、てかイリノイのアバナシャンペーンに来たかったのも、もともとやってたジェンダーとかセクシュアリティの研究がここかなり盛んでみんなやっているっていうのもあって、なので私はどちらかというと広くいろんなところに手を出すというよりは、日本ではあんまり授業とかないセクシュアリティの授業とかをたくさん取ってやりたかったことを全力でできているっていう感じで。
あ、じゃあなコースワークといっても何を選択するかは自分で決めることができるんだ。
はい、いくつか大学院の授業がもオファーされていて、で私の場合はジェンダーとかセクシュアリティを扱う授業を中心に去年も今年も取るので、すごく楽しいです。
あ、じゃあ広げることもできるし、こう
深めること
もできる、深めることもできるし、それは一人一人の学生さんが自分でこう選ぶことができるって、割と日本の場合入った研究室にの、こういうのもなんですが、入った研究室によって随分方法も違うし、それに左右されるけれども、ひとまずこうコースワークとして、でもかつこう学生さんの選択の中で研究を進めていけるって環境がちょっと違うかなっていう感じですね。
やっぱり規模がここの歴史学部すごく大きいので、先生もたくさんいらっしゃって、まあ、その分できることの幅も広いのかなっていうふうに思いました。
あ、じゃあ必ずしもアメリカシートは限らないんだ、ここで歴史を学ぶっていうことは。
そうですね、私も結構アメリカ以外の地域の歴史の授業も出てみたりとか、今年は積極的にしたいなと思ってます。
あ、なんかポジティブになりそうな環境ですね。逆にポジティブじゃないと困ってしまいますね。自分で決められなかったりとか、あの流されにくい、そう、日本だと適当に流されることも可能だし、トレンドでこう任せることもできるかもしれないけど、
そうですね、こうやりたいことがあればいろんな先生に相談しながらできるというか、すごく応援してもらえるというか、あ、それ面白いね、やっちゃいなよっていう感じで、すごく後押ししてくれるので、そうですね、そういう環境ですね。日本とちょっと違うかもしれないですね。
浩二さんはこれからなんかしたいこととかありますか？
研究ですか？
何でもいいとしたらこの1年みたいな、
そうですね、この1年ですか、したいこと、
勉強したい。
いや、もうでも勉強はなんかいつもしてるんであんまりなんですけど、でもなんかもっと、あの、そうです、それもあるんですけど、ご飯を作ったりだとか、もっとそのなんていうんですかね、友達との飲み会に参加したりだとか、もっとなんていうか自分を社交的になろうかなと。なんかもう今までだったり1年目とかだったりすると、あの結構忙しいとか疲れてるとか、なんか言い訳を自分にして結構あんまり出なかったんですけど、でもこの2年目はちょっと余裕も、多分あるかどうかわからないんですけど、あの余裕を見つけて友達ともっと出かけて、あの知り合ったりだとか話したりだとか、なんか社交的になろうと思います。も
っとそのためにはやっぱりたこ焼きセットは必要ですね。あのアマゾンであの自分でパーティーを企画するとか、あの持ち寄れるときに持っていけるとか披露できるっていうのはなかなかのいいことかもしれない。あの玉木さんにいろいろ教えていただくと
お母さんみたい
いいんじゃないかなと、あの思います。ゆきさんはいかがですか、今年というかこの新学期向けて。
そうですね、私も去年は本当に毎日生きていくだけで精一杯だったので、もう少し美味しいご飯をちゃんと自分で作って、友達ともたくさん遊んで、今日紹介あったようなイベントなどにもちょっと顔を出したりしながら、もう少し生活楽しめるようになりたいですね。
ああ、じゃあファーマーズマーケットとかも楽しいと思うんだけどな。どうなんだ、行ったことあります？
行ったことないんです。あ、行きたいです。
やっぱりなんか地域にと接する機会はすごくなかったです。少ないかな、学生さん。どうなんだろう、玉木さん。
いや、私の同期の友達とかは結構いろんなところ顔出したりしてるみたいなんですけど、ね、私とか浩二さんはもうとにかく去年は本当に
勉強、
生きていく必死に生きていくという感じで
大変ですよ、留学生は。ネイティブのスチューデントも大変なのに一層。
ということで最後の曲は、ではコーチさんに、 紹介していただきましょうか。
はい、
どんな曲ですか。これ小泉さん選んでたんですね。
はい、そうです。僕の選曲したのはグレイのビラブドという曲で、
はい、
結構もう昔の曲になるんですけど、僕は高校時代の時によく聴いていた曲で、でやっぱ好きなのは歌詞が結構前向きというか、うん、その男女のあれなんてお話だと思うんですけど、歌詞だけ読むと、で僕の中では結構そのなんていうんですかね、僕高校は男子校だったんですけど、
あ、そうなんだ、
はい、そういうのなんですけど、で出会いはないんですけど、
うん、
あのなんていうんですかね、それをこう友達との関係に置き換えて、
うん、
でその歌詞の中にそのやがて来る交差点とかが出てきて、うん、でそういうのがすごい自分の中で、そうやっていつでもあるじゃないですか。今もそうだと僕ならそれで、うん、8月になって新学期が始まって、
うん、
今までのことから新しいことが始まるってところで結構不安もあるんですけど、うん、でもそれがなんていうかこう、まあ、進みたくないというとあれですけど、楽しみの反面不安もあって、
うん、
でもなんかこういうのを聞いて、うん、こう自分も前向きに頑張ろうっていう、うん、なんかそう応援してもらえるようなところが好きですね。
そうです。じゃあこの曲を聴いて、今日はお別れにしたいと思います。グレーの Be Loved です。トムさん、ミュージック3 Please Go。 あと1分ぐらいありますけども、玉木さん、私さっきあのイベント情報でお伝えするの忘れてしまったんですけども、ジャパンハウスでも、
うん、
8月にイベントがあるそうですが、
はい、まだちょっと先、8月30日 の大規模なお祭りがというかイベントが、ジャパンハウスをメインに、あと地域の、うん、例えばそのレストランのベンダーさんとかにお願いしたりとかして、本当の日本のお祭り状態にしようねという試みで、初の催しなんですね、これがあります。で場所はあの、リンカーンアベニューをこう南の方に行って、日本館があるあたりの、まあ、日本館の前に池があるんですけど、そこにあのテントをこう立てて、野外でそのマーシャルアーツのデモンストレーションをやったり、あのキャンディーマンっていう飴細工のおじさん、アメリカでそのフェスティバルの時にあの登場するおじさん、日本人の方なんですけどいらっしゃるんですね。でその方をお招きしてあのデモンストレーションをやったり、いろいろとあります。あ、盆栽&生け花ディスプレイもありますね。
あ、この間道で盆栽売ってた、ジャパニーズ盆栽とか言った話が飛びました、
はい、
すみません。
まあ、そういうことがありますので、皆さんオンラインで japanhouse.art.illinois.edu で、まあ、チェックしてみてください。であの食べ物とかを買うときにはチケットがいるんで、オンラインでも前もって購入できますし、当日でも大丈夫です。
はい、
アドミッションはフリーです。
ありがとうございます。では来週またこれお伝えできますよね、はい、詳しくありがとうございます。ではそろそろ時間ですね。今日はゆきさん、小池さん、ありがとうございます。またぜひ来てください。WRFE is an open forum for the Urbana-Champaign community. Views expressed by those of the speakers and do not represent WRFU, Urbana-Champaign Independent Media Center, or the Urbana Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU, Urbana. This is the time for ending. We will see you the next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.